で、3倍になったら、そういう人口行政組織が伝統的に根強い中で、この冒頭で申し上げましたように、キム・ジョンウン独裁政権を転換させない限り、拉致問題の全面的な解決はないという問題のために、何をしなきゃいけないかということが3番で触れているんです。丸1が、まず立法機能において不可欠なものは何かということですが、これ立法機能ですから、立法を通して、そういったキム・ジョンイル政権転換のための戦略レベルの枠組みを作るということが最大の立法府の仕事なはずなんですね。それがやってるかというと残念ながらない。ここに書いてありますけども、北朝鮮人権法というような形でですね、これは拉致問題とそれから脱北者の支援という形で、個別にやりました。で、拉致被害者支援法というのは、まあ、拉致問題の中でも帰国した家族に対する支援ということですね。まあ、各国経済制裁法などが個別的なものがあるわけですけれども、そうしたパーツパーツの政策を積み重ねていくという作業をしているんですけれども、トータルな戦略性として、キム・ジョンウン政権を転換させていかなければいけないという法体系を整備をしていかない限り、拉致問題の全面的解決はない。したがって、こういうトータルの戦略を描けるだけの法律を、法体系を整備することが不可欠だというふうに思って、それから2番目ですが、立法機関ならではの調査機関を設置していくことが不可欠だ。これも、その大統領制と、まあ、大学制の中の議会の権限の違いということなんですけども、それを考えたとしても、今の、この、現行の法体系の中でも、できる、可能、できるものだと思います。それは、衆議院、参議院にですね、専門の調査機関を設置するということだ。今、衆参のですね、拉致問題対策特別委員会というのが設置されていますけれども、そこでやっているのはですね、ここで書いていますけれども、官僚や、荒木大臣も行きますよね、はい、呼ばれてたんですね。そういうふうに関係者からの意見聴取だとかですね、官僚の質問というような形で、委員会に行って、新潟に視察に行くとかですね、そういったようなことでするわけですけれども、そうではなくてですね、もう民間にその議会として、調査委員を委嘱してですね、実質的な実態調査機能を持たせるということが不可欠だと思います。で、この辺についてですね、議会としての調査機能が問われるわけですが、この議会としての調査機能はほとんどない。で、北朝鮮人権法でですね、国会に対して、中間報告的なものをしなければならないということになっているんですけれども、その中間報告的なものは誰が書くかというとですね、現行の衆議院に調査室というのがあるんですね。調査室。そこが、書いて、おしまいです。それでも、議会、国会での衆参の特別委員会の役割は終わってしまうわけです。そうではなくてですね、議会の役割というのは行政を監視するとか指導するということがあれば、議会自身で、調査機能というのをもっともっと持たせていくことは可能だし、やらなければならないし、やらなければ、国会としてのですね、基本戦略などを立てることすらままならないわけです。まずこれはできるし、やるべきことだというふうに思っています。それから行政レベルではですね、その立法レベルの範、この、立法レベルを超えたことはできないんですけど、立法レベルが上がればですね、当然行政レベルの様々な調査機能とかですね、そういったものは拡大していくわけですね。それを前提として考えたときに、現行の行政機構をもっともっと、 用していかなければ拉致問題の解決はないというふうに思います。一つは内閣機能ですね。内閣のもとにこの安全保障会議というものができたわけですけれども、それは何をやってるかよく分かりません、私も。偉い人がですね、集まって議論をして、いい勉強だったねって、いい会議だったねっていうようなことで終わっているようですね。あの安全保障会議の中で北朝鮮問題で、しかもこの拉致問題で、しかも、キム・ジョンイル政権転換のためのですね、戦略を描くなんてことは考えようね、状況ですね。しかし、何のための安全保障会議かというと、そういうことを戦略ベースで考え出すための会議だというふうに私は認識しておりますが、実際にそうなのかわかりません。でもここで、この日本政府としてのですね、最も根幹的な北朝鮮戦略というものを描いていくっていうんだろうというふうに思います。それから内閣の中ですね、ここに拉致対策本部情報室の格上げっていうのがあります。ここにもちょっと政府の関係者がいらっしゃるので、なかなか言いにくいんですけども、情報室っていう止まりではですね、この難しい状況をこれだけの情報は集まったとしても、それが知識の蓄積だけで終わってしまうと思います。今の現行の拉致対策本部内にもある情報室が現行のままであるんですね。よくて情報の交換レベルで終わってしまう。そうじゃなくて、戦略レベルのものもですね、内閣総理大臣にまで、まあ、安全保障会議までですね、上程できるだけの機能と権限と、能力を持たせなければいけないというふうに思っています。それから警察庁ですけれども、これは前から言ってるんですが、警察の方ともいろいろ議論するんですが、これはね、って言われるんですけれども、拉致問題の、国内での捜査において、やはり FBI 的なですね、県境を越えて、捜査を迅速にできるという組織がない限り、今の都道府県警レベルでいざこざやってたらですね、縄張りがどうだとかですね、所轄がどうだとかって言ってたらですね、何年かかったって、拉致問題のこの難しい解明につながりませんよっていう話をしてるんですが、なかなかそれは警察内部でも歴史があって難しいです。また警視庁というのは中途半端に FBI 的な機能を持ってますので、各県警とバトルを繰り返しながら捜査されているという状況は、これはあんまり好ましくないと思います。やはりこの、国語のように拉致問題というのは、県をこうまたがってですね、場合によってはもう1000キロくらいまたがって、拉致された場所と、船に寄せられた場所というのは、東京と鹿児島というぐらい離れる犯罪ですから、当然それを広域捜査をですね、できるだけのものをきちっと作っとかなきゃいけないと思います。まあ、拉致問題に限らず、これから国際テロ組織みたいなのがですね、日本国内で、また活動を始めたときに、現行のままの都道府県警のままで本当にいいんですか。それを保管するような形で中途半端に警視庁というものがあって、各都道府県と、つばぜり合いや、県警とつばぜり合いやるみたいなもので本当にいいのかっていうことは、これは警察内部でもですね、きちっと考えていただけないといけないし、国民もやっぱり、そろそろ、そういうことを民主警察という呪縛にとらわれていってはいけないんじゃないかというふうに、都道府県警イコール民主警察っていうのでは限界はあると思います。それから外務省ですけれども、よく我々の仲間で言われてるのは、もう外務省を接待省とですね、情報省に分けろと、よく内輪では言ってますけど、やっぱり接待は接待必要なんですね。世界の国々と交流するっていう。それはそれでやっていただかなきゃいけないんですが、今の外務省は接待省ばっかり多くてですね、本当に情報をきちっと集める機能って本当に弱い。どこの大使館行っても数人の職員がもう、苦労に苦労を重ねている。予算がありません、人員がありません、権限がありません、頭から抑えられてます。こんなのでどうやって情報を集めるんですかっていうような状況をずっと続いてるわけですね。やっぱり外務省の中の情報を担当する人間にもという予算と権限と人員は出るべきだというふうに思う。 それから公安調査庁ですけれども、今日は見えたことかわかりませんけれども、もうそろそろ今までの破防法の元にある公安調査庁をやめていい時期だと思います。内外のですね、情報を集めて、それを分析し、そして、国家戦略までに、持ち上げるだけの能力を持ったような役所にしていかなきゃいけないんじゃないかと思う。それはもう警察とは違ったやり方っていうのがあるわけですから、警察はできない部分っていうのをやはり、なっていくというようなもう情報省的なものをですね、考えなければいけない時期になってるんじゃないかというふうに思います。それから防衛省につきましては、まあ、あるの専門なので、簡単に言いますけれども、当然、北朝鮮で有事が起こった時にですね、邦人保護っていうのは、公安調査庁ができるわけじゃないし、警察が行けるわけでもないわけでありますから、これはちゃんと考えてほしいなというふうに思います。で、そろそろ時間ですのでまとめになりますが、この2番の申し上げた現行の立法行政措置の限界を何とかしなければ拉致問題を解決ないためにしない、するために何とかしなきゃいけない。そのために私が考えるのは3番になるんですけれども、これは私としては拉致問題解決のために不可欠なものです。この不可欠なものがですね、日本の今の国会の状況、行政を持っている法制度、伝統、文化というようなもので可能なものかどうかということになります。それ書いてますけども、これだけのことをやろうとしたら一体何十年かかるんだろうというふうにも、要するに拉致被害者を救出するのに間に合うのかという感じに何かねないものです。だから真似して書いてますが、もう結論が見えているんですけれども、この不可欠なものをですね、実現させるべき世論形成だとか、そういった意味の運動っていうのは、私は不可欠だと思います。拉致問題を解決するためにですね。もう無理だよ。こんなもんっていう風になった途端に、トラッチングが解決したと思っていくというふうに思います。で、丸2なんですけれども、この日本の法文化、法制度の決定的な、致命的な欠陥である、この国民と政府の共同の部分ですね。これはまあ、左派の伝統圧力であまりに国民を行政に参加させるということがマイナスだというですね、その反動みたいなものが強くて、国民をこの行政組織の中に組み込んでいって、もともといろんな問題の解決が出るという文化が非常に弱いんですけれども、ことここに至ってはですね、国民も政府も一緒になって、この問題を取り組んでいくんだというようなものが必要だというふうに思っています。行政機構の中の政策決定過程、あるいは政策立案過程、あるいは情報収集、情報分析の中でですね、民間を排除するということが今の世の中にとってマイナスの何もでもないというふうに思っています。民間にもいろんなものがあって、怪しげなものがたくさんあるわけですけれども、大切なものを持っている、そういう能力あるものがたくさんいるわけですから、それを大いに、政府の内部整備かということは当然のことだろうというふうに思っています。その意味で国民の側もですね、政府と共同していくということは大切なことだと思います。時間をオーバーしてしまいますが、3番ですけれども、民間でできるものは民間で何でもやっていこうということです。私の結論は。情報収集になったらですね、もう民間レベルでやることはどんどんやろうです。政府に任せてはダメだと。警察やそこそこに任せていってはダメだと。もちろん任せなきゃいけないところもあるけど、民間でできることだとどんどん民間でやろうじゃないかということであります。で、北朝鮮の体制転換という問題についてもですね、そんなことは国民は関係ないことだということではないと思います。国民としても 考えてやれることはあると思うんです。それをやるべきだと思います。まあ、それで、まあ、我々、荒木が言いましたような、その我々なりの基本方針の中で書いてますけれども、北朝鮮にどんどんどんどん情報を注入していくペットボトルだろうと、何でもいいか、とにかくどんどんどんどん北朝鮮に情報を注入していく、これは民間レベルでどんどんできることです。それから脱北者支援、ここにもあの NPO の方がいらっしゃいますけれども、これも民間レベルでどんどんできることです。一部の本当に献身的な NPO の人たちだけで分かっていい問題で決してないと思います。で、脱北者を支援すれば、いずれは北朝鮮が体制転換になれば戻っていかれる方なんです。その人たちに自由とは何かとか、民主主義とは何かとか、商売の仕方はどうだとか、そういうことをきちっと教えて差し上げて、そして北朝鮮に戻ったら、ちゃんと立派な国を作れよというようなことも、民間レベルでできるわけです。それから亡命政権支援だとですね、歴史的に日本の明治の時代なんか、やってたわけですよね。民間人が。なんで今なってできないのか。できることなんだから、どんどんやればいいと思います。そういうことを通じてですね、今、北朝鮮の体制転換をですね、まあ、政府も挙げて、そして我々国民も挙げてですね、少しでも進ませていくことによって、2000万人の北朝鮮の人民を救う、そしてそのプロセスの中で、日本拉致された日本人のみならず、世界中の拉致被害者を救うというようなことが、大切なんではないかというふうに思っております。以上、ちょっと長くなりましたが、私は。
ということで、私も2人の話が終わりまして、まあ、最後、真鍋の方が、とにかく民間でもできることは何でもやろうということで、まあ、まさに、それがこの基本方針に書いてあるんですが、その一方で、なかなか現実は厳しいものがございまして、私どもの後ろのホワイトボードの上に、振り込みの番号が書いてございますが、まあ、ここで間もなく中継の方が終わりますので、特に中継をご覧の方に、このことを実現するためにですね、私ども、まあ、調査会の方は今のところ自転車操業とか一輪車操業という状態でございまして、北朝鮮の体制が崩壊するか、調査会が崩壊するかどちらかの勝負でございますので、まあ、なんとかせめて北朝鮮の体制が崩壊する時まで持たせるように、ご協力をお願いいたしまして、ここでまず前半のですね、終了させていただきたいと思います。ちょっと1時間話しましたので、5分ほど休憩して、時計で40分に再開とさせていただきたいと思います。とりあえずどうもありがとうございました。